小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した怖がることを習いに出かけた若者の話をおさらいしました。
そうでしたね。昔話って案外こういうふうにね、人生の基本的な構造みたいなことを喋ってるんでね、はい、とてもいいと思ってるんですよ、
はい、
で今日はね、はい、それの続きなんですけれども、昔話は残酷だっていう意見が世の中にあるもんでね、うん、その問題を僕は以前にこの放送で話したことがあるのね、
はい、
それを聞いていただこうと思ってるんです、
はい、これまで番組で紹介した話のおさらいとして、今日は昔話は残酷だと言われるが、
今日は、ね、
というお話、2010年5月21日の放送です。それではその模様を聞いてください。
その昔話は残酷だという意見がとても強くて、
はい、
あんな残酷な話子供に聞かせてもいいんだろうかという疑問がかなり大人の間にあるみたいなもんですから、その問題を聞いてもらおうと思うのね、
はい、
結論から言いますとね、昔話ってのは残酷を平気で語るんですよ。40年ぐらい前まではですね、日本でも昔話が残酷だなんて意見は全くなかったんですよね。で、昔の人たちはこういう話を平気で語ってたわけです。でそれがこの30年あるいは20年ぐらいにガーッと変わってきて、残酷だという意見が日本でも増えてきたのが僕はとても気になってるんですね。
それはどうしてなんでしょうね。
こういうことなんですよね。昔話の中で残酷な出来事がどう語られているかっていう問題ね、そこからいきたいと思うんですけどね、
はい、
結論から言うとですね、昔話は残酷な出来事はうんと語るんです。首切っちゃった、腕切っちゃった、自分の腕切られたとかね。だけども決して残虐には語ってないんですよね。
残酷と残虐は違うんですね。
残虐ってのは血生臭くね、それでリアルにね、そうは語らない。そういう残虐さはないんですよね。出来事してては確かに首切ったり足切ったりという残酷な出来事ではあるけれども、決してそれをリアルに血生臭くは語らないという昔話の基本的な性質があるんです。でそれは一言で言うと抽象的に語る、切るとか殺すとか食うとかという基本的な動詞だけで語るんであって、どう切ったかとか切った結果どうなったかとかというところはやらない。
そこまでやるとすごくね、
そうリアルになっちゃうでしょ。
リアルですね、ね、はい、
で今まで何回か例に聞いてもらった馬方と山んばの話ってありましたよね。
馬方山んば、
そう馬方ね、はい、あれの話の場合に、その馬方が馬に荷物を積んで歩いてったら、山ん場がその馬なし一本置いてけって言うんで、馬方は馬なし一本ぶった切ってソーレット後ろに投げて、山ん場は馬なしをバリバリ食ってまた追いかけてきた、とこういう話ですよね、
はい、
で2本目も食って、で最後には馬を丸ごと食ったとこう言ってるわけですけども、山ん場は馬の足バリバリ食ったと言いながら、どうやって食ったかはあそこでは一言も言ってなかったわけです。
骨までしゃぶったとか、そうそう、そんなのないですね。
第一、皮を剥いたかもいかなかったも言ってないわけでしょ
そうです ね、
血が流れたなんて一言も言ってないわけよね、
はい、
それから馬方が馬の足切った時もですね、馬が苦しんだとも言ってないし、血が流れたとも言ってないし、第一どうやって切ったか言ってないよね。ナタだったんだかノコギリだったんだかね、つまりリアルには語らない、これが昔話なんです。
あのお話もね、この番組で何度か取り上げてきましたけれども、うん、淡々と進んでいくので、
そうそう、
子どもたちがそこで、うん、じゃあその結果どうなったんだろうという、うん、想像するような、うん、そういう場面は出てこないような感じですね。
そうです、
聞いてて。
そうなんです。あの場面はね、馬方は怖い目にあったけども、馬なし切ったりなんかして逃げてって、最後には山ん場をやっつけて、いわば勝ってるわけですよね、
うん、
山ん場やっつけて終わってる、ええということは、馬方の最終的な運命は安全なんだね、身の安全で終わってますね。でね、ここでね、子供と大人のね、そのお話の受け取り方の違いがあると思うのね。つまりね、子供はね、お話を聞いたり読んだりするとき、自分を主人公と重ね合わせて聞いてるわけですよね、
はい、
でそういう子供にとっては、その主人公が最後にはどうなるんだろうかなっていうのが一番問題なわけね。最後の運命はどうなるか、 なもんだから途中でいろんな怖いことが起きても、ああ大変だと思うだろうけど、最後に馬方が山ん場をやっつけましたって言うと万歳で終わるわけで、途中の怖いことは全部消えちゃいます。
そうですね、うん、お話も次はどうなる次はどうなるっていうようなワクワクする展開でしたしね。
そうなるでしょう、うん、子供たちってお話聞いてるときにさ、そしてどうしたの、そしてどうしたのってよく言うでしょ、
はい、よく言いますね。
あれはね、せかしてるんじゃなくて、要するに最終の運命を知りたいんですよ。
結果が知りたいんですね。
そうなの、最終運命を知りたいんですよ、うん、だからその途中の出来事は波乱万丈が面白いんだけど、どんなに厳しくても大丈夫なんです。語る方も血が流れたとは言ってませんからね。ところが大人はですね、そうはいかないのね。馬の足切ったって言われると、もう頭の中でリアルに思い浮かべるわけですよ。そこがね、違うのね。で、大人はいろんな場面を知ってるでしょ、
はい、
映像でも見てるし、現物も見てるかもしれないしね。ですから馬の足を食ったとか馬の足切ったなんて、それだけでもああすごいなと思っちゃう。
そうですね、それに馬の足を切ったっていうことを絵本で紹介したりすると、うん、現実にやってしまうんじゃないかという不安があるんですよね、うん、
それがあるかもしれないね。なるほどね、うん、子供はね、そこはもうね、大変だと思うけど、実は問題じゃなくて最終運命を期待してますから、そこが子供と大人のね、感受性の違いなのね。
じゃあそんなに一つ一つの場面に疑問を持ったりしないで進めていっていいんですね。
そうそう、進んでいいんですよ、うん、でよくね、そういう残酷なお話を聞かせると子供が残酷な人間になるんじゃないかって心配するお母さんなんかいらっしゃるけどね、はい、そんなことないのね、
うん、
っていうのはですね、石井桃子先生っていらしたんですね。のんちゃん雲に乗る中書いた有名な児童文学者、この間亡くなられましたけどね、101歳で。石井さんがね、もう 20、30年前だけども、母の友という雑誌で自分の子供の頃を思い出して書いてる文章があってね、こういうことなんだね。カチカチ山の話でね、タヌキがおばあさんを殺して、そしてババ汁作ってそれをじいさんに食べさせちゃうっていうすごい場面があるんですね。でそのおじいさんがそれを知らないで食べた後、タヌキはね、そのばあさんの着物をファッと脱いで、それでババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって叫んで逃げていくってとこあるんですよ。でその時に、そのババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろっていうその言葉がね、石井さん大好きだったんだって。
大好き
だったんです、子供の頃。それでね、毎日それを唱えながら遊んでたってんですよ。
親としてはちょっと心配になりますけどね。
でしょ。でところがね、石井さんが書いてるのはね、ありがたいことに親は何にも干渉しなかった。でそのことで口を出さなかった、ほったらかしておいてくれた、それがありがたかったって書いてらっしゃるんですね。それで石井さんはこうも言ってるんですね。そのよくこういう残酷な話を聞かせると、子供が残酷な人間になると言って親が心配するけども、私はあの話がとても好きだったけれども、だけど大人になって自分が残酷になったとは思えないって書いてらっしゃるんですよ。
あ、それを聞いたら安心しますね。
そうでしょ、はい、石井さんがおっしゃってるからね、安心してくれると思う。
あの可愛らしい絵を描いて、
ね、だからね、よくそのこういう話を聞かせたら残酷になるじゃないかっていうのはね、これ全く間違いなんですよ。もし残酷なことをやる人間ができたとしたら、それは別な問題ですよ。別なことでそういうふうに歪んでって何かをしでかすということであってね、むしろお話の中で残酷な出来事が出てくるっていうのは僕はいいことだと思うね。そうやって自分の頭の中で知るでしょ、頭の中で空想で体験するわけでね、で最後にはしかも幸せになるわけだから、何にも心配いらないんですよね。
またそこを語るときに声色を変えたりとかして、こう追い打ちをかけないようにすることも大事かもしれませんね。
そうですね、あんまりリアルにやらない方がいいですよね。あのね、残酷な例としてはもう一つはあれがあるんだよね。グリム童話のあの狼と七匹の子ヤギっていう話ね。あれも考えてみたらすごい話ですよ。狼が来て子ヤギを一匹ずつ食っちゃうわけでしょ。で7匹目の一番小さい子ヤギだけは食われないで生き延びたけども、あとは全部食われるわけですよね。だけどその時にどうやって食ったかとか、頭から食ったのか尻尾から食ったのかとか、食われた時子ヤギが苦しんだかって一言も言ってませんよね。そういう詳しい描写はしない。これはグリム童話も同じですね。でしかも最後に狼が寝てる時に母親のヤギが来て狼のお腹を裂くでしょ、
はい、
そしたら子ヤギが6匹ピョンピョンピョンと出てきますよね、元気に、
はい、
あそこもおかしいでしょ。全然リアルには語ってないわけです。
そうですね、うん、リアルに考えるといろんなことが想像されますけれども、
これをねリアルに考えたら凄まじい場面ですよ。
そうですよ ね、
お腹裂いただけでも血は流れるだろうし ね、
そうですね、出てきた時には血まみれ
で、血まみれでね傷ついたヤギが出てきたって話になるでしょ、
はい、
絶対そうは語らない。
そうですね、
これが昔話なのね。
うーん、
それをだけどね、映像とか絵にするときは気をつけなきゃいけないんですよ。映像とか絵ってのはどうしても目に見えるように描かなきゃいけないでしょ、
はい、
ですから狼のあの場面だってね、昔ですけどドイツで作った映画があって、それでは狼のお腹の中はもうリアルに、ね、あるわけ、ね、びっくりしたことあるんですけどね。
リアルにあるって蝶とか糸とか
もう、そうそうそう、それでもう血だらけでね、そんなの描いてる、そんなこと昔話は語ってないですよ。
そうですよ、
ね、昔は語ってない。昔話ってね、出来事だけを語っていくんです。食われた、切られた、だけど生き返った、腕が治っちゃったって、ね、出来事だけを語っていく、それが大事なことなのね。例えば首切られても別に血が流れるわけじゃないし、その首また持ってきたらピタッとくっついちゃうというね、うん、ですからとっても図形的、まるで切り紙細工みたいに語るんですね、
うん、
そういう特徴がある。だからオオカミと七匹の子ヤギでね、さっき言ったその狼のお腹を裂いて子ヤギが6匹出てきたっていうところも全然リアルに語ってないでしょ。まるでね、ヤギがね、切り紙細工で作ったヤギみたいに出てくるわけですよ。そのままの形で
ピョンピョンピョンピ
ョン、そうそう、ピョンピョンピョンと出てくるね。だから切り紙細工で子ヤギを作ってお腹の中にしまっといたようなものね、それを1匹ずつ出してきたというような感じなんですね。
小沢敏夫、昔話へのご招待。今日はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した昔話は残酷だと言われるがというお話をおさらいしています、
うん、この問題ね、ちょっと大きくて、だんだんだんだんにその日本ではですね、残酷な話を敬遠する傾向があるのね、
うん、
僕あんまりいいことだと思わないんですよ、
はい、
ね、今聞いていただいたその語り口の問題以外にね、もう一つ大事なことがあって、それは動物ってそもそもさ、弱肉強食の世界じゃないですか、
はい、
弱いものを強いものが食うんだよね、
うん、
で人間も強いものとして他の動物食っているわけよ、
うん、
そこは残酷なことなんですよ、本当言えばね、うんうん、でそういうその動かしがたい事実を昔話は語ってるわけね。ですけども、例えば3匹の子豚というイギリスの話があって、それはねオリジナルでは1匹目の子豚は狼に食われるんですね。で2匹目の子豚も狼に食われるんです。で3匹目の子豚はなかなか賢くて、逆に狼を大きな鍋の中に落として、で自分でそれをグツグツ煮て晩ご飯に食べちゃいました、終わりって、こういうふうに終わるんですね。それがイギリスの話のオリジナルなんだけど、
はい、
残酷だというわけで変えちゃってるんですよ。1匹目の子豚は2匹目の子豚の家に逃げ込み、
うん、
で1と2は3匹目の子豚に逃げ込み、
うん、
で最後狼はお湯の中に落ちるんだけれども、あっちっちっちって出てきて、
うん、
もう悪いことはしませんって言って森の中へ帰ってきました、終わりってやるんですね、
うん、
っていうふうにやっちゃってる本があるんですよ。
そっちの方が一般的に知られてるんじゃないでしょうか。
知られてるでしょ、
はい、
ですけどこれは実はすごい怖いことだね、
はい、
子供にしてみれば、うん、狼が森へ帰っていきました、終わりってやられると、うん、狼はまだ森に生きてることになるわけですよね、
はい、
とまた来る可能性あるわけよ、
うん、
そうでしょ、
うん、
ですからこれは子供にとってはすごい怖いことなんです、本当言えば、
うん、
毎日狼の脅威にさらされてるわけですから
そうですね、
それやっちゃいけないんですよ、昔話の鉄則なんですね、
うん、
主人公の命を奪ったものとか狙った悪者は最後には抹殺されなければいけない、
うん、
これはもう鉄則です、世界中の昔話の。でそれをね変えちゃって森の中で生きてるようにしちゃうってのは大人の考えですよ、
うん、
この方がよっぽど子供に対しては残酷ね、怖いことですよ、
うん、
それでね今のその問題よりもですね、僕はとっても重視するのは、動物の世界っていうのは絶対的に弱肉強食ですよね、
うん、
の世界で、人間も動物の一種だからその弱肉強食の中にいるわけですよ、
うん、
僕たち魚食べてるしね、豚食べるわけで、
うん、
そこは残酷なんですよ、
うん、
僕たちの命はそういう残酷さの上に成り立っている、
うん、
ということをきちっと子どもに教えることが大事だっていうふうに僕は思ってるのね、うん、それを昔話はですね、昔からの人たちはお話の中で伝えているわけ、子どもたちに。それを変えない方がいいというふうに僕は思う、うん、僕はね、その自分の命が他の動物の命をもらって成り立っているんだということを知ることは、自分が生きていることへの感謝の念を持つ第一歩だと思うのね。第一歩だと、そこをごまかしちゃいけないですよ。僕たちが他の動物を食わなきゃ生きていかれない、これはもうしょうがない、神様作ったんだから。でも僕たちはそのおかげで生きてるんだ、他の動物や植物の命をもらって生きてるんだということをね、きちっと子どもたちが知ることが大事だっていうふうに僕は思ってるの。だからこの昔話は残酷だからって作り変えることには僕はものすごく強く反対だし、うん、心配してます、うん、このままずっとそれが広がっちゃったら、うん、子どもたちはどういう人生観を持つんだろうかと思ってね、うん、自分たちが豚食べたりなんか食べてることを全く忘れちゃって、うん、豚って言ったら切り身になってスーパーで並んでるあれが豚なんだと思っちゃうと、うん、いう危険性があるんじゃないかと思ってね、うん、ですからこの問題はね、とても大きな問題だと思ってるんですよ。
今日はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した昔話は残酷だと言われるがというお話をおさらいしました。出来事だけを淡々に語っていくっていう、 それは耳で聞くからいいことなんですよね。
そうなんですよね。耳で聞く場合その方が分かりやすいし、うん、で何回か前にお話した子供にとっては主人公が最後にどうなるか、うん、お話の最後にどうなるかがとても大事なのね、
はい、
ですから出来事もどんどん進んでいって最後幸せになる、あ、万歳ってこうあるわけですよね、うん、そこ大人と違うんだよ ね、 感じ方がね、うん、
残酷を残虐に取り上げているものもありますけれども、 それじゃなくて本物の昔話っていうのを皆さんも知っていただきたいですね。
知ってもらいたいですね。本当の昔話はそんな、ね、残虐には語ってないです、
うんうんうん、そういう意味ではね、どんな本を読めば一番、
そう、あの僕はね、昔話大学ってのやってるんだけど、はい、そこではね、なるべくその皆さんにそういう残虐じゃなくて残酷なことをきちんと語る、うん、そういう裁判を進めてるんですね。そういう勉強してるんです、はい、ですから僕たちのグループがやった裁判はその点大丈夫ですよ。残酷な事件もきちんと語ってるけれども、決して残虐には語ってない、うん、そういうものを選んでもらえるといいけどね、う
ん、例えばどんな本を、
はい、あの具体的に言うとね、小峰書店というところで出した語り継ぎたい日本の昔話という全7巻のシリーズがあるんですね、
はい、
それから福音館書店で出した日本の昔話という全5巻の本があるんですけどね、うん、そういうものはそういうことをきちんと注意して書いてます、
はい、さて来週のテーマは、
その200回の、ね、記念、そして新しいエリアにの方々に聞いていただく記念の最後の放送として、昔話と音楽のことをね、聞いていただこうと思うのね、うん、
はい、
昔話ってあの口で語るでしょ、
はい、
っていうことは時間的な文芸ですよね。でその意味では音楽ととっても性質が似てるもんでね、うん、それを前にお話ししましたので、
はい、
それを聞いていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。